3, 2, 1, 0.
We quando recomendo Time Reset.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
さあ今週も始まりました、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子です。いつもはこの番組、今一番タイムリーなおすすめをご紹介しているわけなんですが、毎月第4週目の土曜日と日曜日は朗読をおすすめということで、タイムリッスンリーディングシアターを土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお送りします。さあ本日もゲストお越しいただいております、斉藤正樹さんです。
はい、こんにちは、斉藤正樹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、斉藤くんは、はい、私ここでお話しするのは初めてですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
どうですかこのポッドキャスト。
ポッドキャスト、
はい、
このブースっていうかスタジオに入るのは本当に久々で、以前はタイムリッスンを、
はいはい、
バーバラ田所さんと一緒にやらせていただいた時期もあったので、
はいはい、
久々にこのスタジオというか録音のこのブースの中に入って、ちょっとこう改めて緊張しております。
お、はい、今回はそんな斉藤くんにはですね、
はい、
朗読をそうですねしていただくんですよ。
はい、
朗読は結構いろいろとやられてはいるんですよね。はい、
そうですね、何回か出させていただいたりもしましたし、また花岡さんとも何度か共演もしてますから、
うん、そうなんですよ、は
い、いや本当にパーソナリティが花岡さんでよかったと思っております。
ありがとうございます。そんな言っていただいて、
いやいやいや、
はい、私たちの、ね、事務所で行 う, こう朗読会とかは、はい、いろんな人と一緒に読む群読が多かったりもするんですよ。
はい、
で今回は斉藤くんは、まあ、一人で全部読むんですけれども、はい、一人読みっていうのは今までありましたか？
一人読みはないですね。
じゃあ
そうですね、初ですね。
初、
はい、
おー、そんな斉藤くん今日はどんな作品を読んでくださるんですか？
はい、鈴木三重吉さんの、はい、蛇使いという話ですね。
蛇使い、
はい、なんかこう外国とかで、うんうん、よく笛みたいな、
はい、
なんかこう鳴らしながら蛇がこう壺の中から出てくるみたいな、 あるじゃないですか。
ありますね、
あれの、はい、まあ、そういうシーンのお話なんですけど、
なんかこうアラビアンな世界というか、
そうアラビアンな、本当に異国情緒あふれる、そういう話なんですね。
へえ、はい、鈴木三重吉さんがそういう世界の、はい、書いてるんですね。
そうですね、
これどうしてまたこの作品を選ばれたんですか？
これはですね、まあ、うちの社長が、はあ、君にぴったりだよと言っていただいて、いいんじゃないって言われたので、うんうん、読むことになりました。社長っていうか、その分かってか分からないのか分からないんですけど、僕は一応蛇年ということで。
それか
いや社長そこ気づいてるのかなとはちょっと僕もわからないんですけど、
いやでもね、もしかしたら普段の斉藤くんとの会話の中で、はいはい、アラビアン感を感じたことは今まで一度もなかったわけですよ。私としては
どちらかというとこうなんですかね、オリエンタルな、
オリエンタル、オリエンタル、どういうこと？
東洋の、
あ、東洋のね、
東洋の、
東洋のね、
あ、感じだと思うんで、そうか、
中東系ではないっていう、
中東系ではない、ああいうこうなんかおしゃれな感じじゃないかなと思ってるんで、うん
じゃあもうね、そうそうそう、はい、そんな中でも
そうです、ね、
社長をうまくやってみなさいということで、うん、挑戦してくださったというわけなので、はい、じゃあこれから聞いていただきたいと思います。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。それでは作品をお聞きいただきましょう。今回は斉藤正樹さんの朗読で、鈴木三重吉作、蛇使い前編です。それではどうぞ。
鈴木三重吉作、
蛇使い。インドだのエジプトだのというような熱帯地方へ行きますと、蛇使いといって蛇にいろいろのことをさせてみせる渡り歩きの見せ物師がいます。大抵 5,6 人で組を作って、ありとあらゆるさまざまの蛇の入ったカゴや袋や箱を担いで町から町へと巡って歩き、人通りの多い広場や空き地で人を集めて見せるのです。人がいい加減に集まりますと、蛇使いはいずれも地べたに座ったままで、中の 2,3 人がタンブーリンという鈴のついた手太鼓をポンポンジャリンジャリンと鳴らし出します。それと一緒に他の2人は変な薬の草を口へいっぱい入れ込んで、ふうふうと辺り一面へ発火のようなきつい匂いのする煙を吐き出します。そのうちに蛇使いたちは袋や籠を開けて蛇を取り出します。すると蛇はたちまち尻尾の方で体を支えて立ち上がり、ニョロニョロと上体を揺すぶりながらタンブーリンの音に合わせてにじり歩いて踊ります。見物人はそれを見るとはっはと喜んでお金を投げていくのです。しかしそれらの蛇使いはそんな踊りを見せるばかりでなく、時によると人の家へ出かけて戸口や窓をクンクン鼻で嗅ぎ回した挙句、このお家には蛇がいるなどと言いふらします。するとうちの人は気味が悪くなって、ではどうぞ捕まえていってくれろと言います。そこで蛇使いはまたタンブーリンを叩き、例の発火のような匂いのする煙をもうもうと立て、しっしっしっと言っておびき出しますと、不思議にもうちの中に隠れていた蛇がすぐによろよろと這い出してきます。蛇使いはそれを捕まえてお金をもらい、取った蛇も袋に入れて持っていくというようなこともします。ある時アフリカのカイロという町に、そういう蛇使いで顔の売れたアブト・エル・ケリムという男がいました。そのケリムがある日その町のフランス領事館のそばを通りかかりました。そしてふと立ち止まって、その建物の入り口をじろじろ覗いたり窓を見上げたりして、しきりに首をひねっていました。領事館の小遣いがそれを見て、どうしたのだと聞きますと、ケリムは、
いやー大変だ、このうちの中には大きな毒蛇がどっさり住んでいると
言いました。小遣いはびっくりしてそのことを領事のデラポールトに話しました。デラポールトはもうそこにかなり長く住んでいるのですが、これまでそこいらでムカデやサソリという毒虫を見つけたことはありましたが、まだ毒蛇は小さいのすら一匹も見たことがありません。ですからその話を聞いても
冗談だろう
と言って取り上げませんでした。しかしそばに居合わせた人たちは、だってもし本当に蛇がいたらどうします、誰かが食いつかいでもしたら後で悔やんでも追っつかないでしょう、ともかくその男に一応見てもらいなさいとしきりにそう言いました。それでデラポールトもその人たちに対して仕方なしにケリムを呼び入れました。入ってきたのはブクブクした黒服に青い頭巾をかぶった50くらい年配のどことなく威厳のある至極真面目そうな男でした。ケリムはデラポールトの前に出てくると、胸の上に手のひらを組み合わせて丁寧にお辞儀をしました。デラポールトは土地の人と変わらないくらい上手にアラビア語を話しました。
いらっしゃい、なんだかこのうちの中に毒蛇がいるということだが本当ですかね
と聞きますと、ケリムは首をかしげてしばらくクンクン鼻を鳴らした後、
はい、おりますです
と沈んだ調子で言いました。
へえ、毒蛇が、はい
とケリムは再び鼻をクンクン言わせて、
だいぶいるようです、少なくとも6匹はおりますでしょう。 おお、では捕まえてくれますか。
はい、私が呼びますとわけもなく出てまいります。
では早速呼び出してみてください。
はいはい。
とケリムはお辞儀をして、ちょっとその部屋を出て行ったと思いますと、間もなく仲間の者を三人連れて入ってきて、四人で床の上にあぐらをかきました。そのうちにケリムの他の三人はタンブーリンを膝の上に置き、例のハッカのような匂いの出る薬の草を口に含んで、
あらあらあら
と叫びながら、ふうふう煙を吹き始めました。ケリムはその間、
シッシッシッ
と口笛を鳴らすような音を立てて、蛇を呼び続けました。4人は4、5分間もそれを続けていましたが、蛇は点で出てきそうにありません。デラポールとは、
何をするんだい
と、半分馬鹿にしながら、なお少しの間我慢していますと、間もなく、いくつものサソリがぞろぞろと部屋の壁の上や椅子の下から這い出してきました。デラポールとはそれを見ると、
あっ
と言って立ちすくみました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
斉藤正樹さんの朗読で、鈴木三重吉作蛇使い前編をお聞きいただきました。後編は明日配信です。どうぞお楽しみに。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。